ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。自治問題をちょっと続けましてね、2番でありますが、最近隣の国がですね、まあ、ちょっと日本人としてはもう考えられない、風船のような、これ飛行艇みたいな、簡単には無人飛行艇ですね。風船というよりか無人飛行艇ですけど、無人飛行艇に偵察装置を乗せてですね、それで40カ国と言われてますけどね、飛ばしてまして。ちょっと日本人の感覚とは全く違いますね。国同士の友好とか、人と人とのお付き合いっていうのは、こういう敵対行為をしてですね、同時に仲良くやろうなんてことは不可能ですね。日本人の感性ですと不可能です。ですからまあ、中国人と日本人がこんなに性格とか考え方が違うってことはですね、どうも全く関係ない民族のようですね。昔はですね、大陸から人が移動してきた。今でもそう言ってる人いますけども、それは現在の考古学を知らない人ですね。現在の考古学って、昔まではですね、日本が中国を超えてはいけない。近隣諸国条項なんかも日本でありましてね。ひどいんです。日本は近隣諸国条項っていうのは、教科書に中国の悪口を書いちゃいけないっていうのが近隣諸国条項です。これ日本の法律ですね。今度は中国の方はね、国防、動員法っていうのがあってですね、中国人で日本にいる85万人だったかな、なんかの人はですね、一旦ことがあったら、中国のために命を捧げろっていうのが、国防動員法なんですよ。ですから中国人が日本にいますでしょ？したら、銃を持ってたら銃で日本人を撃つと。それから通信を撹乱すると。それから、鉄道を転覆させるとか。武器がなければね、鉄道に大きな石でも置いとけば、往来妨害法で鉄道を止めることできますからね。新幹線をひっくり返す。それから商店を叩き割る。いくらでもできますよ。それが日本国内に85万人も準兵士みたいのがいるってことなんですよね。恐ろしいことですよ。ソビエトがいくら強いったって、ロシアね、ロシアがウクライナと戦争してすごく強いったって、通常の軍隊はたった40万人ですから。日本が25万人ぐらいですね、自衛隊が。大体そのぐらいなんですよ。ところが85万人、日本にいる中国人はこの法律によって、これ中国の法律ですよ。つまり、中国は敵対法律を作ってるわけです。日本は中国に親睦の法律を作ってるわけです。話になりませんよね。だけど最近の考古学の研究ではね、大体日本は5万5千年前ぐらいから人が住んでたんですけども、中国にどうも人が来たのは4万5千年で1万年ぐらい差があるんですよ。日本の方がずっと早いんですね。ですから中国から人が渡ってきたんじゃなくて、日本から中国に人が行ったことがあるかもしれません。南朝鮮ぐらいはちょっとそういう形跡があるんですけどね。中国まではあんまり行ってないんですけど、良かったですね。僕ね、中国人一人一人はそんなに嫌いじゃないんですけど、この風船をね、40カ国に出して、その人たちにニコニコしてるって一体何ですかね、一体。どういう、人間だって言ったら失礼なんですけども、ちょっとね、僕は自分の人間という定義の中に入りませんよ、もうこれ。それに対して日本の、岸田首相もそうですが、特に林外務大臣なんか、中国ぴったりですからね。どういう観点で中国ぴったりなのか。そのことが分かっている岸田首相がなんで林さんを外務大臣にしたのか。全く分かりませんね。ご就任になって、もう結構経つんですけど、時間が。林外務大臣が中国のこういうことに対してどういう感想を持ってるかって全く分かりませんよ。何にも言いません。ずっと沈黙ですよ。外務大臣いないと同じですよ。それからこの前、河野大臣っていうのがいてね、これがまた変な人ですけど。これがね、中国のこの気球ですね。偵察飛行船って言った方がいいですね。偵察飛行船のことに対してコメント求められて。閣僚ですよ、日本の。それが何すとかって。風船に聞いてくれって。なんだ、一体これは。で、後になってね、風船に聞いてくれっていうのは、まだ情報が確実じゃないので、一応そう言った方がいいだろうなんて、そういう言い訳してるんですよ。閣僚ですよ。そりゃね、ちゃんとした返事必要ですよ。与党の国会議員ですらやっぱり、コメントが必要な時期ですよ。それに対して、閣僚で何を言ってんのかっていう感じですね。一応我々はですね、子供を一生懸命育ててますけども、子供の時代どうなるか。今はもう日本はどんどん経済的地位も下がってですね、 すでに去年は一人当たりの台湾人よりか貧乏になった。今年は韓国人よりか貧乏になった。で、間もなくどんどん抜かれて、まあ、抜かれていくのは、給料が抜かれていくのはね、まあいいにしても、まあ良くないけど、本当にまあそれは我慢するにしてもね、子供たちの就職先なくなっちゃうんですよ。日本人ってアホですからね、中国の方がちょっと安いからって中国にどんどん製造技術を渡してるんですよ。だから中国はどんどん力つけていってるわけですよ。日本の国立大学は中国の留学生が一番多いんですよ。つまり敵対国に対して我々は塩を送ってるわけですけども、その敵対国はですね、塩を送るという概念もないような悪ラスな国なんですよ。僕ね、こうなったらね、人格的に悪ラスだと思いますよ。だって、日本は一生懸命中国と友好にしようって言ってるんですから。それに対して、中国は敵対行為を取るわけでしょ。かつて日本が中国に進出した時そうだった。全然原因も違いますし、それから行為も違います。それは単にそういうふうに見せかけてるだけですね。だから、まあ日本にとってね、中国という国が隣にあったっていうことは本当に日本としては不幸なんですが、そんなこと言ってられませんから、やっぱり我々はこの偵察飛行船のですね、現実を真正面から見て、まず林外務大臣の罷免運動、これをしなきゃいけません。林外務大臣がですね、親中国であればこういうことをやられ放題ですよ。それから河野大臣のようにですね、トンチンカンなことを言ってですね、責任も取らないという人ですからね。やはり考えてみますとね、自民党の今の崩壊っていうのはもう崩壊ですよ、これね。増税はするわ。政策はやらないわ。中国からいくら攻められても国防動員法に対して苦情も言わないと。取り消してくれっていうことも要求しないと。まあもちろん国と国ですからね、ただ要求するんじゃなくて、国防動員法を取り下げなければ、在日の日本にいる中国人は中国に帰ってもらうと。そのくらいの必要ありますよね。だって、なんか一旦断ったら、この人たちが、国家の動員を、命令を受けるわけですから、中国人でも中国国籍は逆らえませんよね。だから、法律による、指令ですから、そんなことして下手したら、本国に召喚されて銃殺ですからね。従わざるを得ないじゃないですか。新幹線を転覆させろとかね。それから、なんか重要な通信基地を破壊しろとかいう指令が来るわけですから。これはもう到底ね、自衛隊をいくら作ったって、中国からの侵略を防ぐことはできませんよ。中国はこれを狙って各国にやってるんですよね。脅しをかけてるわけですね。つまり中国人というのは中華街というようにですね、各国にかなりの中国人がいますから、その人たちが一斉に放棄するってことになると、どの国も中国を攻めることはできませんね。ですから中国としては、自分の国を守るためにちゃんとしたことをやってんだっていうふうにまた強弁するでしょうね。何しろ偵察飛行艇を出して、それがアメリカ軍に撃墜されると、二つのことを言いましたよ。一つは、中国のものをなんで無断で破壊するんだって。いや、そんなこと言ったってね、自分の国の空の上に、なんだかわかんない爆弾を積んでるかわかんない気球が飛んでて、それを撃墜せざるを得ないじゃないですか、国防としては。それから二つ目は、自分は知らなかった。政府は知らなかった。こんなこと知らないやつありませんよ。だって、情報は中国政府の方にも行くんですから。アメリカが気がついて、日本も気がついてたんですよ。ただ日本の河野大臣はそれをとぼけて、どういうことですかね。日本の大臣がこういうことをするということは、まあ言ってみれば反日行為ですからね。閣僚が反日行為やったらね、それは日本の国は持ちませんよ。子供たちがかわいそうですよ、第一ね。僕はね、今の子供たち本当にかわいそうだと思うんですよね。社会は乱れてる。会社はどんどん潰れていって自分たちの将来はない。今小学生で一生懸命勉強してる人たちはね、子供たちはね、まさか日本に会社がなくなって自分たちが就職するところがなくなることを承知で親が中国と親睦を結んでるなんて考えてもいないですよ。だからそれ全く今の日本の親は子供に対する背信行為と言ってもいいですよね。だからまあ小手先でね、大学の改革だとかなんとかやってますけども、そんなところの状態にあるわけじゃないってことを、この中国の偵察船がよく示していると思います。我々はやっぱり目を覚まさなきゃいけませんね。事実を正面から見る勇気ですよ。外務大臣はどうなの？河野大臣は何をやってるのか？これをよく考える必要があると思います。